聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ヨハネの福音書12章、15章12節から14節までです。新約聖書の216ページにございます。ヨハネの福音書15章12節から14節です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書15章12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。以上です。今日は愛に生かされると題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうしてこの年も11月最後の日曜日となりました。また今日から大降雪、クリスマスを迎える時期ですけれども、私たちのところにイエス・キリストが来てくださった、私たちをいろんな悩み苦しみから解放し、また永遠の滅びから私たちを救うために、このように人となっておいでくださって、また私たちの味わうべきさまざまな苦しみや悩み、また悲しみをも受けてくださいました。私たちを愛し、また私たちのために十字架にかかり死の中からよみがえられて、死を打ち滅ぼし、また私たちに永遠の命を与えてくださっておられることを感謝します。どうぞまたこのイエス・キリストを自分の救い主として受け入れることができますように、また一人一人の心の中に神様が働いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも導いてください。そしてまた私たちもこの聖書を通して神様が愛してくださっておられることを知り、そしてまたこの信仰の確信を持つことができるように助けてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時をお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。キリスト教をもし一言で言うとするならば、愛の宗教だと言えることができると思います。神は愛ですという言葉が聖書の中にあります。またこの柏原教会の表のところにも大きな垂れ幕をつけてもらっているんですけれども、神は愛です。ですからこのキリスト教っていうのはもう一言で言うならば愛の宗教である。神様は私たちをそのご自身の愛によってさまざまな悩みや苦しみから解放し、そして私たちに救いを与えてくださる方です。ですから私たちが信じるならば、実は神の愛の中に生きることができる。そして神様は私たちにもう喜び、幸い、聖書では祝福っていう言葉を使ってるんですけれども、私たちの人生を豊かにしてくださるということです。イエス・キリストは実はこの神の愛を実現するためにこの世に来てくださった方です。神様は決して遠くにおられるという方でもなければですね、ただ単に私たちが頭の中で考えるというのではなくて、現実にこのように人となって私たちのところに来てくださった。そしてそのことが実はこの新約聖書の福音書っていうところに、このキリストの生涯地上でなされたことが記されてあるわけです。イエス・キリストには12人の弟子たちがいました。ペテロをはじめですね、そしてまた中には裏切ったユダという人もいたわけです。そしてまたイエス・キリストが十字架で死なれ復活してからパウロという人もこのキリストの弟子となった。そして彼が書いた手紙っていうのが この新約聖書の後ろの方にいくつも出てきているということであるわけなんです。でもこのキリストの弟子たちは完全な素晴らしい愛に満ちた人たちだったんだろうか。実はそうではなかったということです。ペテロもイエス様を裏切ってしまった。そしてパウロという人も実はもともとはこのキリストを迫害する人であったということです。またこのヨハネの福音書というこの書簡を書いたヨハネ自身もですね、彼は雷の子と呼ばれたわけです。なぜそういう名前あだ名が付けられたのか。彼は非常に気が短かった。ある時イエス様からこの神様の救いのことを伝えなさいと言って使わされたんですけれども、残念ながら彼の場合はこの聞いてくれる人が一人もいない。もうイエス様のところに帰っていって、もう聞かない人たちの町はもう天から火を下してもらって滅ぼしてもらいましょうというようなですね、もう非常に短気で怒りっぽい人であったわけなんです。ですから、誰一人としてこの愛において完全だったという弟子は一人もいなかったわけです。しかしイエス・キリストはそのような弟子たちを愛された。もう最後の最後まで、そしてついにはこの十字架にかかるということをされたわけなんです。先ほども言いましたようにペテロはですね、イエス様を裏切ってしまいました。一番有名なのはユダかもしれません。銀貨30枚でイエス・キリストを敵に売り渡すということをしたわけなんですけれども、実はペテロもイエス様をはっきりと裏切ってしまった。捕らえられた時に大祭司のところまで行きました。そして彼は庭で焚き火に当たっていたわけです。一人の人がお前もあれの弟子だろうと言ったら、違うと言ったわけです。いや、ガリラヤ出身だと、一緒にいたと、そうじゃない、別の人もそうだったんだと言ったんですけれども、彼は否定した。イエス様は、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うであろうと。ペテロは、いや、絶対にそんなことはありません、私はもう最後の最後まで一緒に行きます。一緒に行ったことは間違いなかったわけなんですけれども、でも彼ははっきりとイエス・キリストを否定する、とそういう人であったわけです。ルカの福音書っていうところを見ると、彼がそのように言った後に、イエス様と目が合った、イエス様は何にも言われなかった。彼はその庭から出て行って外で激しく泣いたと聖書に書いてあるんです。ですから彼は、自分はなんと不甲斐ない人間なんだろうか、イエス様を愛するって言いながら自分は愛することできなかった、同じように裏切ってしまって自分は逃げた、卑怯者だ、おそらく彼はそう思って涙を流したんではないかと思います。でも彼らはそれでは終わらなかった。彼らはまた再びガリラヤ湖の方に行って復活のイエス様にお会いする。そしてその後には、あの迫害をしていたパウロも復活のキリストに、自分がダマスコっていうところで迫害するために行こうとする途中で復活のキリストに会う。そして彼も心が変えられたわけです。弟子たちに共通するものは何だったんだろうか。誰一人として実は努力してキリストを愛するものとなった、そういう人は一人もいないということなんです。特別な修行をしたんだろうか。彼らはしてません。ある時はですね、他の人の弟子たちが断食をする。 断食をして、そして神様の前に出てですね、自分がもう正しいものになろうと一生懸命努力するっていうことをやってたんですけれども、イエス様の弟子たちはそんなことしなかったわけなんです。まあ、イエス様は花婿が一緒にいる間はもう花嫁はそういうことをすることはない、でも花婿が取り去られたら断食をすると、まあ、そのように言われたわけなんですけれども、もうイエス様の弟子たちは特別に難行苦行をするというようなことは一切してなかったわけなんです。じゃあなんで彼らは変えられたんだろうか。その一つの大きな約束は12節に私があなた方を愛したという言葉があるわけなんです。私があなた方を愛したんだ、イエス様はそう言われるわけです。だからそれは実は私たちにも語られている神の言葉です。まあ私たちははっきり言うならば、もう極端な言い方かもしれませんけれども、神を愛する必要はない、逆に神様が私を愛してくださる。ですからキリスト教の信仰って何かっていうと、まあ愛の宗教だって言いましたけれども、神様が私を愛してくださる、それを信じることなんです。自分が愛そうと努力をしたり、そしてまた何かいいことをしようとするようなですね、そういう信仰でも宗教でもない、神様が私を愛してくださる。だからなんであの裏切ったペテロは立ち直ったんだろうか。どうして彼はですね、ローマまで行ってイエス・キリストのその救いを伝えることができたのか。非常に単純なことです。神様は私を愛してくださっておられる。この裏切った自分のためにもイエス様はあの十字架の上で命を捨ててくださったんだと。その信仰が彼のうちにあったということです。まあキリスト教の信仰、それはもう十字架の信仰。教会の上には十字架が立ってるんです。礼拝の堂の前にも十字架がですね、シンボルとして掲げられている。私たちはこのイエス・キリストの十字架を信じるということなんです。この十字架こそが愛の象徴である。まあ私たちは愛する、確かに信仰がなくてもですね、愛するっていうことはあると思います。人のことを好きになると、それも愛じゃないかと。また自分に親切にしてくれる、その人に良いことをしてあげる、それも愛じゃないかと言われるんですけれども、でもキリストの愛、十字架の愛はですね、私たちが人を愛するのとはかなり違うものがあります。じゃあキリストの愛とは何なんだろうか。それは自分を捨てる、自分の命さえも喜んで捨てるっていうことです。それは13節のところを見ると、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。友達のために命を捨てる、これはもうかなり難しいです。もう私はそれは不可能だと思います。その友達が親切にしてくれる、自分を助けてくれる、まあ困った時には自分のできることをして助けたいとは思います。でも自分の命を捨てるってことができるんだろうか、かなり難しい、もうほとんど不可能に近い。しかしイエス・キリストがなされたのは、あの十字架の上で 命を捨てるってことであったわけなんです。まあ私たちはクリスマスを盛大にお祝いします。12月はもうクリスマスの時です。なんで2000年経ってもですね、こんなキリストの誕生を今も多くの人たちはお祝いするんだろうか。それは先ほども言いましたように、神が私を愛してくださるんだと、私を愛するためにキリストは来られた、私が神を愛したのではなくて神が私を愛してくださっておられる、それが実はクリスマスの喜びである。イエス・キリストの誕生をお祝いする。イエス・キリストこそ、まことにこの方こそ私たちを悩みとか苦しみや悲しみから救い出してくださる方であり、そしてしかも永遠の命を与えてくださる方なんだ。ですからその理屈、理由は分からなくってもですね、全世界でお祝いされてるっていうのは、これはもう事実であるわけです。でも私たちはこの聖書、神の言葉を通して、実はこの私をも神様は愛してくださり、救い主キリストを私に与えてくださった。私たちはそのことを信じることができます。そしてこの十字架の愛が分かるならばですね、これほどやっぱり大きな愛はないということが私たちも理解できるんではないだろうかと思います。十字架の愛、それを表すために神様は一人子イエス・キリストを送って、そしてイエス・キリストは十字架の上で命を捨ててくださった。そのことによって私たちは愛ということが分かるということです。アーネスト・ゴードンという人がクワイ川収容所というですね、本を書きました。もう日本語にも訳されて、そして戦場に架ける橋っていうですね、まあ、映画にもなったわけなんです。そのクワイ川収容所の中にですね、こんな話が記されてあります。それはこの日本軍の捕虜収容所で起こった出来事です。まあ、日本軍はもう太平洋戦争、もう対ビルマまで進攻していって、そしてまたこの対面鉄道というですね、大きな鉄道を作るという計画をしました。その時にこのイギリス軍の捕虜たちを使うということをしたわけです。それはもう大変なことであったようなんですが、その中で収容所で一つの出来事が起こった。それはシャベルが一本なくなったということでですね、日本軍の監視支配が起こって、そしてそのイギリス軍の捕虜のグループにですね、これはもうお前たちの責任だと、誰かがこの中にいる者が取ったんだろうと言ってですね、出てこなかったらお前たち全員もう死刑だと言ってですね、そしてもう一人一人を殴りつけていくと。するとその中に、一人の捕虜になったイギリス兵は、私が取りました、そう言って前に出てきたそうです。監視兵はもう怒り狂ってですね、銃で殴りつけて、そしてその捕虜は死んでしまった。ところが後で用具を点検したら、シャベルの数はきちんと合っていた。だからそれは捉えていたのではなかったんだ。じゃあなんで彼は私が取りましたって言ってきたんだろうか。後の捕虜たちは、それは自分たちの命を救うために彼は犠牲になってくれた、それが分かった。その時から捕虜収容所は変わっていったそうです。病気で以前は死ぬ者たちがいた。でもなんと捕虜たちは病気になった人をもう徹夜して看病して介護する。 乏しい食料の中に自分のその食べる分も分けてですね、苦しい人に与える。自分のために生きるんじゃなくて相手を愛する、その愛が捕虜収容所の中に広がっていった。殺伐としたようなそういう中にあって、誰かの死というのは他の誰かに命を与えるものである。罪のないものが罪のあるもののために命を捨てる。しかしその悲しみ苦しみは実は人の心の中に自分が罪人だということを悟らせて、そして人間として神様が命を与えてくださったものとして正しく生きていこう、心に力を与えられる。アーネスト・ゴードンはそのことが収容所の中で彼は分かった。戦争が終わった時彼はどうしたのか。アメリカに渡り、そして神学校で学び、そして彼は生涯神様に身を捧げていく、まあ、牧師となったということであるわけです。キリストの十字架の死、罪を犯してない方が罪人のために命を捨て、そして信じる者に力を与えてくださる。私たちを神の愛の中に生きる者としてくださることができる。クリスマスは何のためにあるんだろうか。神様がその命を与えてくださる。イエス・キリストは自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。そう言われただけではなくて、キリストはまさに私たち一人一人の友となってくださった。私のためにもキリストは十字架にかかってくださった。それが最大の神様の愛のプレゼントです。私たちはただこのことを信じて、また感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、いよいよクリスマスのシーズンが近づいてきています。神様は私たちを愛してくださっておられます。なかなか私たちはその愛のことが分かりません。しかしイエス様は、人が自分の友のために命を捨てる、これよりも大きな愛は誰も持っていないと言われました。それだけではなくて、私たちを友としてくださる、私たちのために命を捨ててくださって、そしてまた私たちのすべての罪を十字架で許してくださる。どうぞそのことを私たちは信じ、神様に愛され生かされている、どうぞそのことを信じて生きるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。